テイルズチューン、うん、
はい、テイルステイチューン第58回です。お相手は上田美人と
武田と
白夜です。
はい、というわけでテイルステイチューン、先月末くらいにやる予定だったんですが、毎度のことはちょっとバタバタして都合が合わず、
体調不良ですみません、ね、
はい、体調不良お盆進行夏はみんな忙しいよねっていう感じで、ちょっと延期させていただいて8月の頭に、やっております。ちょっと前回に予告した一応テイルズチューン大賞、シナリオ公募企画のテイルズチューン大賞の、残った作品の選評をさせていただいておきたいと思います。ちょっと発表が予定より遅れることになってしまうので、先にちょっとウェブの方で受賞作の方だけを発表させていただきました。
はい、
一応ちょっとこちらを、
じゃあもういきなり大賞のコーナー、
あ、そうですね、それでいいと思います。
はい、ちょっとじゃあジングルだけ先に。
はい、制作者オツのコーナーかつ、テイルチューン大賞のコーナーです。
イエーイ。
初めて聞いた方とかはいらっしゃらないと思いますが、
一応いるよね、多分ね。
同人ゲームサークルの、テイルチューンで、外部の方からちょっと、そのシナリオを公募してみようという企画で、シナリオを去年から、一応募集して、先月の6月末で締め切りで、全部で20何作くらいの応募作品から、一応4作品を選出させていただきました。
結構な量だよね、もうそんな、
そうね、まあ別にね、どっかの出版社じゃないゲックないからね、僕たち。
そうですね、こんなちょっとわけのわからん企画に、なぜ送ったしくらいの量
なんかみんなお酒飲みながらなんか送ったとこに
、ね、一応その敷居を下げるというか、そのどっかで使ったものとか、その公募作品の使い回しとか、そのウェブで発表した作品とか、一応そのどんなものでも一応その完成してしないようなら送っていいという規定で、ちょっと送りやすかったのかなとは思いますけど、
その割にはやたら厳しい選評が、
でもそのこっちが提示できるメリットってそれくらいしかないんだよ。どう考えたってそのラノベの賞に送った方がいいに決まってんじゃん。でもそのなんかね、ほとんどの賞っていうのはその選評みたいに出さないんだよ。もうダメだったらダメっていうだけで、もうその
2種あってくれかな。
不採用通知すら送ってこないから。
例の噂のつうか、今話題になってた一言すごいきつい言葉が返ってくる賞は
正解者、
正解者は賞の中ではそんなにメジャーではないからね。ちょっとラノベとは違うし、そんなにそのラノベ、他のラノベの賞とたくさん送ってきないと思う。だってその全部選評返してるくらいだからね、一言とはいえ、なので、そのうちに送ってきてもらったら、一応その多少のメリットとして、一応丁寧に選評はして、一つ一つ返そうというので、1ヶ月にちょっと何作品かちょっと選評を、最近応募した全員に使用化シートをつきますよ。全部じゃないですよね、やってる出版社も結構ありますけど、
電撃とか多分そんなにやってらんないと思う。
電撃はやってないし、ちょっと一時落ちは多分やってないと思う。電撃とか角掛けは聞いたことはないけどな、一時くらいからじゃない、一時合格者あたりにシートがつくとかやってると思う。全部に出すっていうのは、ダッシュとか GA もやってたかな。評価シートはつくんですけど、なんかね、アンケート形式みたいな評価シートのとこもあるんだよ。なんかそのストーリー5点とか、なんかそのキャラ2点みたいな。それもちょっと分かりやすいんだか分かりにくいんだか私ね。一応それくらいのメリットしかないので、一応丁寧に選評をして返しておりまして、一応決まった作品が、ウェブの方でも先に発表しましたが、シナリオ部門で4作品、ルートゼロ、山田ひげさん、ユーメグッドラック、歌うちなよとさん、狂いタイム、千葉野田尾さん、第4世界のタクティクス、南海亭さんの4名の作品が、受賞となりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
こちらがシナリオ部門で、一応ちょっとその企画部門みたいなのを募集してたんですが、こちらはちょっと残念ながら該当作なしという形で、
企画は難しいよね。
企画はちょっとやっぱ難しいですね。決まったフォーマットがないというのと、あとその企画書を書くみたいな機会ってなかなかないので、ちょっとやっぱ書き方みたいなのが分かりにくかったなとかというのと、企画の完成度自体もちょっと、まだちょっと甘いところがあって、企画部門の方もちょっとまとめて後で選評させていただきます。
はい。
というわけで、今回シナリオ部門で、選評が終わっていなかったものが2作品ありまして、ちょっと待ってください、Gmail の。白沢新さん、ペンネーム白沢新さんの、はぐれ先生と田舎暮らしのメイドロボ、 あと受賞作品の、タウトナイトさんの You Am Good Luck の2作品が選評がまだですので、ちょっと選評させていただきたいと思います。
はい、
白沢新太さん、もしかしてちょっと今聞いてらしたら、あの、の挙手ちょっとこの方のがね、その非常にちょっと惜しいところで、
うん、
落選となったので、ちょっとできればちょっと、ありがとうございます。白沢さんですね、これから選評しますけど、非常にちょっと惜しかったというか、本当にその、受賞にしようかどうしようかと非常に迷ってて、で、結局ちょっと発表の時点では、ちょっと落選ということにさせていただいたんですが、ちょっと、できればちょっと後でちょっとご相談させていただいて、ちょっと修正とか直しを、まあやっていただけるような、ちょっと長い期間ちょっとお付き合いいただいて、ちょっとうまいこと、これをなんか持っていけないかなというお話にはしたいかなと。前にその、前回もその、何回でその、第4世界のタクティクスっていうものも、これも一応落選だったんですけど、ちょっと惜しいというか、まあ非常にちょっと穴があるけどアイデアがいいという、感じで、そこ何回ですか、直接ちょっとお話をして、ちょっとこういうところが治るんだったら一応受賞作にして、ぜひちょっと作っていきたいというお話をさせていただいて、まあそのそれだったらちょっとやってみますという形で、ちょっと引き上げたわけで、白沢さんの作品も、はい、ちょっとですね、この方の作品は、その田舎に、そのある作家さんがちょっとそのなんというんですね、その人間関係に疲れるというか、いろんなトラブルがあって、ちょっと田舎入院してたんですけど、まあその後でその田舎に引きこもってちょっと暮らす中で、その、昔その結婚してた親戚の子の妹みたいな方が、キャラクターが、まあその、メイドロボット、まあその、なんかその、田舎の引きこもりの暮らしだったら、もうどんどん不健康になっていくから、メイドロボをやろうみたいな、まあそんな緩い感じの同年じゃないんですけど、そういう形で、始まるわけですね。で、まあ、その、田舎で暮らす中で、ちょっとその、流れでちょっとその人は本当に対人関係がもう嫌になってて、でもその、田舎暮らしってやっぱそういうわけにいかないじゃん。その、近所の人とかがもう構ってきたりとか、うん、いろいろその、人間関係ができていく中で、まあまあ、ちょっとその、心を開いていくというか、非常にまあ、ドラマの作りとしてはシンプルで、なかなかその、村人とのいろんなキャラクターが出てくるんですけど、うん、そういうか、キャラクターとの交流もよくかけてて、キャラクターとか人物造形もなかなかいいというかセンスを感じる形で、ドラマ的にもまあしっかり、まあ、落ちまで流れていくんですね、うん、この方のまあ一番の弱点はこの漢字のメイドロボが非常にその役割が薄いという形で、このその主人公のキャラクターは作家なわけですけど、この人がその一番のトラウマとなっているのがその奥さんをまあ亡くしているわけですね、亡くしているわけで、そのことからまあそのいろんなトラブルが舞い込んで、それでその人間嫌いになってしまったという形で、そんで人間嫌いになって、そのずっと何年間もその入院して、なおかつその田舎で引きこもって一人で暮らそうっていう時に、その本当に人間そっくりの高専のメイドロボがやってくるわけですよ、無理やりにその押し付けられて、でそれはそのかなり複雑な感情があるわけですよ、その人間そのままのそのロボットみたいなのがいきなりその生活の中に入り込んできて、一人暮らし引きこもろうとしての人間嫌いで、でその対応が非常に雑なんですね。なんかそのなんかいるなっていうくらいの自然さでぬるっとその受け入れちゃうみたいな。まあそのそれでなおかつその受け入れる土壌みたいなのを説明してないわけですよ。もしそのこの世界観の中でそのメイドロボっていうのは非常にその当たり前に受け入れられてて、本当に家電と一緒でみんなその抵抗感なくその人間としても全然見てないっていう世界観が説明されてるのはいいんですけど、そういう説明もないという。
ああもういきなりメイドロボ出てきて。どんな世界でどういう役割のあるものなのかが分かんないっていう感じ。
あと主人公の反応が ものすごく不自然っていう。だってその奥さんなくしてもう一生一人で生きていこうみたいなやつのとこに無理やりその人間のそのものというロボットが入り込んできたら、そのロボットに関するめちゃめちゃ複雑な感情があるはずなんですよ。
まあじゃあでも頭ごなしに反発してもいいわけだ。
そう
そこを何どう思って感じの。
そこをぬるっと入ってできてしまうみたいな、まあそのキャラクターが無理やり押し付けていくっていう流れだからそれはいいんですけど、それに対するまあその主人公の感情みたいなのが全然その多少は書いてるんですけど、やっぱりその全然足りないという、そこがまあその非常に薄いというか、一番そのメインとなるところが書けてないという感じですね。実際その全体的なドラマ作りはその他の受賞作品よりよくできてるぐらいです。なのでそこのなんか一番コアの部分がなんか良くないというか、最後にそのメイドロボがをまあそのちょっとした トラブルから助けることが、まあ、そのドラマの盛り上がりなんですけど、なんとなくそこら辺で盛り上がらないんですよ。まあそういうメイドロボットとの関係性が曖昧というか、あとまあ村人との交流とともにそのメイドロボットもまあ交流するわけですけど、まあそこもまあ割かしまあベタというか、まあまあまああるわけじゃないですか、メイドロボが出てくるあれで、なんかそこが、うん、もうちょっと深くかけてればというか、うん、
なんかドラマチックな感じの、
ドラマチックというか、なんその設定じゃないとできないことが書いてないっていう。
そうですね。
あ、じゃあメイドロボじゃなくてもいいような、
うんうん、メイドロボじゃなくてもいいし、
普通の女の子でも成立しちゃう可能性があるっていう、
うん
うん、だから例えばそのなんだろう、まあ人間嫌い の, その作家の先生と、まあ、メイドロボだったらその言うなればそのある意味その機械的な反応をするっていうのは、まあ、例えば、
あ、
でそれって意外なんだろう、その田舎の例えば言うなればその、まあ、身内で固めるような、まあ、ある種の閉鎖性みたいなものと、
うん、
まあ、全くそぐわない、だからそこになんかズバズバする、例えばロボット的に踏み込んでいくとか、それだったらロボットが、
まあ、ちょっと面白い感じの、
うん、そういう、まあ、書き方はちょっとしてるんだけどね。
あ、
まあ、そこがやっぱもう一つ書けてないというか、
露骨にする
か、そこよりはその周りの村人との交流の方がよく書けてるそこをなんか量を割いて、分量を書いて割いてるというか、
もしかしたらそれはやりたいことなんだろうと思うんですけど、
なんかメイドロボなんかそのなんかそれっぽいモチーフを入れといた方がいいかなと思って入れたのか、
うん、
うんうん、
まあ実際にそう書いたから、まあ、
なんかまあそんなにその重要な役割を与えてないっていう形でも分かるんだけど、やっぱタイトルに入ってて、
うん、
なおかつ主人公のこの設定からいくと、やっぱメイドロボへの反応は結構やっぱ書いた方がいいような気はするんですよね、うん、
そのタイトルにメイドロボって書いてあるから、
だからまあみんなはそう期
待するなんかメイドロボが面白いことするんだろうっていう感じでは多分ね、なるね。
あとその小この小説、まあ主人公は小説家の人なんですけど、まあ、その昔書いたそのものすごい暗いなんかよすて人みたいな人間っていう存在を書いたなんかはぐれっていう小説があって、その中のはぐれっていう存在にその似ていることをまあその自虐的に考えているし、まあ、それを揶揄されたりもするみたいな、お前のその昔書いたはぐれっていう、まあ、完全なよすて人みたいな存在になっとるやんけみたいな、まあ、ただその小説のはいいモチーフなんだけど、そこもちょっとまだちょっと使い方が薄いというか、もうちょっとまあその辺も書いていいんじゃないかなという。なのでちょっと、うん、これはちょっと後でメールでももう一回ちょっと選評とか送ってご相談させていただきますけど、もしちょっとなんか、うん、なんか直したいとか直せるかもとかもし思われたりしたら、ぜひちょっと、そうですね、今後ちょっとそのシナリオの募集をすぐ再開するということではないので、ちょっともしもう一回、そうですね、送っていただけるのならぜひちょっと再挑戦していただけると嬉しいなというと、本当にちょっと惜しいところで落選にさせていただいたので、いかがでしょういかがでしょう本当にね、デッキ自体は、うん、本当にいいというか、自力は多分結構あるというか、そう、本当に今回失敗したなと思ったのは、結構その作品だけ送ってもらえればいいっていうフォーマットにしてて、その今までその何か書いてるとか、うん、なんかその
プロフィール的なことを、
うん、全然書いてもらわなくて、これがその初めて書いた作品なのか、普段その、うん、なんかその執筆活動みたいなのしてて書いた作品なのか、何かのラノベーションを使い回しなのかみたいな、うん、そういうぐらい書いてもらってもよかったなっていう
自己 PR だ
みたいな、そう、全然バックグラウンド分かんないからこれどういうバックグラウンドで書いたやろみたいな、
ああ、はいはいはい、うん、まあ、意外とそのなんだっけ、よくその小説のその章に書く略歴ってじゃあ、
そうね、
バカにならないかも
ね、略歴くらい書いてもらってもよかったなっていう、なんかね、なんかそのラノベっぽくしようとしてなんかメイドロボとか入れたのかなとかもなんか思わんでもないじゃん、
そのもともとは別に、うん、一般小説の方を書いていて、じゃあまあテイルズっていうのがこういうやつだから、まあ、ちょっとその手の要素を入れようと思ってやったのか、それとも初めからラノベ大好きでこれを出したのかみたいな、
何名かいらっしゃったんですけど、そのうちのサークルとか全然知らんしラノベとかよく分からへんけど、なんかこう、うん、ネットで公募みたいに見つけたから送ってみましたっていう方が何人かいらっしゃったので、うん、あ、そうです、メイドロボ家電扱い、多分そういう薄い扱いにするか、そうですね、そこの自然さがもうちょっと出てる、説明しておくとよかったですね。だからその周りの村でもその 何人か使ってるとか、メイドロボとかうちでも使ってるよみたいな、
まあ、あるいはその逆でその、まあ、ちょっとまあ閉鎖的なすごい村で、だからそういうのを一切入れないんだけど、初めてそのなんだろう、 アウトサイダー的にやってきたそのはぐれ先生が、まあ、そのメイドロボを釣れるっていうことでちょっと状況が変わるとか、まあ、
そうですね、
そういう使い方かな。
そのメイドロボはやっぱ出してる割に役割が薄いし、うん、現状だとやっぱそのメイドロボなしでも話が成立してしまうみたいな、なんか周りの村人と の, なんかその交流の中でそのトラブルを解決して、うん、まあ、その心を開いていくだけでもそのこのまま話になってしまうみた
いな。メイドロボを人間的に書きたくなかった。あ、でもそれはそれでいい。そのだったら逆にその機械的なところがものすごくむき出しになるエピソードだ入れるとか。
そうですね。でもやっぱね、その人間嫌いでその奥さんなくして引きこもってる人の前に人間そっくりなやつが出てくるっていうのはやっぱかなりやっぱいろいろ感じるはずなんですよ。
うん、むしろね、気ぃつかなドラえもんも連れてきた方がいいよみたいな、う
ん、だからそのメイドロボはその淡々とその機械的に書いててもいいんですけど、それに対する主人公の感じはかなり書いてないとやっぱおかしいという、
うん、まあ、主人公の反応があった方がね、読む方も楽しめるもんね、
う
ん、
絶対受け入れられないと思うんだよね、まあ、うん、まあまあちょっといろいろ言いましたが、非常に、まあ、惜しい作品だったの、相当迷ったというか、
うん、
ちょっとぜひ後でメールで送らせていただけますので、
ちょっとまあ
よろしくお願いします。ご相談させてください。はい、というわけで、
じゃあ次
タウタさんの、夕闇グッドラックですが、これは本当にもう順当というか、あんまり言うことがない。歌うたさん、聞いてます？聞いてはります？
今日って平日なんだよね。
今日は平日だから、まあ、聞いてないかな。歌うたさんは、ファンディスクの方にも応募していただいて、こちらにもちょっと作品を応募していただいて、
うん、大賞受賞の、
まあ。そうですね、前回のファンディスクの、大賞受賞の方で、うん、この方は本当にその平均値が抜けているというか、あ、まあ、全体的なその技術のバランスが非常に高いので、まあ、実際のところちょっともう3分の1くらい読んだくらいで、まあまあいいでしょうみたいな非常に、まあ、順当というか、レベルの高い作品で、
そうね、僕もなんかしっかり読んでないんだけど、初めのもう 2,30 読んだ瞬間、あ、この人できてるって終わったから
この作品が、グッドラック部っていうその別れをその効果的に演出するっていうことをやってる、まあ、その学生のクラブなんですね。でその別れを効果的に演出してほしいっていう依頼を受けてその別れの演出をするっていう、まあ、ちょっと設定も面白いですし、
うん、
その設定を結構テクニカルに使ってるというか、このその部活から一人 の, その重要な役どころ の, その一員がか理由も言わずに抜けていって、うん、そのどっか行ってしまうみたいな、海外に留学してそのメンバーには何も言わないみたいな、
はいはい、
でそれはそのやっぱ別れじゃない、その別れの謎を解くのと、まあ、そのキャラクターがその同士で出ていたのを突き止めるためにその実際にそこから出ていくその駅へ追いついていくわけですね、
うん、
で駅舞台がその京都駅だけで完結する作品なんですよ。だから京都駅で今その駅から旅立とうとしているその部員の一人を追いかけつつ、まあ、いろんなトラブルに巻き込まれていくって、前そのオンダリクのドミノ似てるって、
ドミノ、ね、
似てるって言ったらそこら辺で駅を舞台にして本当にたくさんのキャラクターがいろんなその視点で、まあ、群像劇みたいなスタイルになってるんですけど、うん、追っかけつつなんかいろんなトラブルに巻き込まれていくっていう非常にまあテクニカルなことをやっていて、なおかつまあ設定に合ってるわけですね。その別れの舞台としてまあ一番メジャーなのは駅だし、
はいはい、
この駅だけを舞台にして完結させる作品で、まあ、非常にシャープというか企画の、まあ、箱の時点でもうよくできているみたいな、まあ、それをまあちょっと順当に書けば面白くないはずもないという、
うん、
あとまあやっぱところどころ本当にセンスを感じるキャラクター造形とか、まあセリフ回しとか、うん、本当にまあよくできている感じなので、まあ、この時点でまああんま言うことはないっていうおめでとうございますくらいの、そうですね、これは本当に送ってきた 中で一番の長編でしたね、
うん、
文庫本多分2冊くらいになると思う、分量的には
確か600キロぐらいだから、まあ大体ラノベ1冊200から300キロって言われてるから、うん、まあ2冊分。
まあちょこちょこちょっとこの構成に難があるとこと、まあ、キャラクターの行動にちょっとちょこちょことあれはあるんですが、本当に、うん、これはちょっとしっかり作って、
うん
うん、お届けできればなと思います。そう、ネタバレ、一応出すときまた作品はネタバレはしないので、ちょっとまあこの辺りで。はい、というわけで受賞の方おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、というわけでその流れで、企画部門、
はい、
企画部門が残念ながら、まあ、応募自体もその3作品、実際ちょっと応募資格みたいなのをこっちで定めさせていただいてて、うん、まあ、ちょっとその前回のファンディスクに公募に参加された方のみという、
うん、
まあ、非常にちょっと狭い、まあ、
15人ぐらい
の中から、15人ぐらいの中からなので、まあ、3作品応募していただいて、 ちょっとやっぱり企画それぞれが、うん、やっぱもう一つ弱いという、企画部分をなぜ立てたかというと、まあその変なわけのわからん同人ゲームサークルの公募に、まあ、長編をその使ってもらえるかどうかわからんに書くのはまあしんどかろうというあれで、もしその大長編を書きたいんだったら、まあその先に企画、
うん、
みたいなの作ってもらって、まあそれが通ったらちょっと一緒に作ろうみたいな形で、ちょっとまあその長編とか書きたい人向けに、まあ作ったまあ枠なんですけど、まあちょっとやっぱなかなか難しかったなというあれがあって、まずなんかやっぱりその企画書の書き方がやっぱみんなさん、ちょっとやっぱりできてないというか、そうですね、やっぱ設定説明プラスコンセプトの説明プラスなんかその、まあ作品自体の売りというか、ここら辺をまあその、書いていきたいとか、こういうことを出すのは意味があるとか、うん、そういうなんかその企画書に必要な点がやっぱそれぞれ抜けてて、
はいはい、
あとやっぱ企画自体の設定もやっぱりそうですね、さっき言ったみ、まあ毎回言ってるみたいにそのすごい新しい企画とか、まあそんなものは存在しないので、うん、なんかやっぱ組み合わせの中でも一箇所ちょっとポイントみたいなの置いてたらいいんですけど、やっぱりちょっと、うん、企画自体もこじんまりとしてたので、うん、よろしく、あんまりよろしくはなかったね。結構そのサンプルテキストを頑張って書いてきた方がいて、企画の方のタイトルの方ちょっとなんかちょっとつないでて。
ゆきはその、作品の中にどれが気に入った？
全部はね、読んでないのよね。
あ、はいはいはい、はい、まあ、僕もだけど、うん、あ、でもなんかさっきその、なんだっけ、コメントの中にあったその、まあ、できてる人の作品パッと見て分かると、多分分かると思う。
ああ
、うん、
あ、まあなんか
イヤミグッドラックの人もあれだけど、まあ代表として、
でもちょっと待って、個人的に割となんか印象深かったのは前回の、なんだっけ、選評してた、あのちょっとほら女性向けの、
あー、はいはいはい、
なんつドロドロとした話だったやつ、あ、
ちょっとタイトルは忘れちゃってもないけど、う
ん、ああいう文章って普段読まないから、
うん、
ちょっとこう印象深かった。
あ、そういう新鮮さがあったっていうことか。
武田さんとかも絶対にああいうものは書かないでしょ
う。そうね、確かにあれもなんか本当になんか女性の感性っていう感じがしたから、ね、でもそういう意味では結構、あ、でもなんか一番初めに来た人だったかな、なんかそのすごい強国夏彦みたいなやつが来たやつ、
ああのなんだっけ、日本軍がどう
かな、あ、そう、うん、日本軍だからその昭和のなんとかなみたいなやつ、
作品だけではあれが一番レベル高いけどね。プロの方だし、
うん、
文章がなんかちょっとお堅い小説のやつの出版社から出てそうなやつだよね。
うん、あれは本当に撮りたかったんだけど、ちょっといろいろ事情があってちょっと難しいということで、
うん、
なんかあれがまあ意外とだからその、まあ、よくよく思い返してみると結構レンジが広く来たなっていう気がしてるってい
う、そう
なんか今なんか総括みたいな話になってきてるけど。うん、そうそうそう、なんか途中がその結構ライトノベルみたいなものがバンバン来てたから、あ、こんなんだったかなと思って、今なんかなんとなくこうメールをざっと眺めてると、
あ、まあ、
それだけではなかったから、
なんか意外となんかラノベっぽいものがまあさその採用されなかったというか、
うんうん、
欲しい人もいたんだけどね、はい、ニコニコの方に戻れない。ニコニコ、
うん、それは結構個人的には気に入ってた。だからそういう意味でもなんかさっきあの上田さんが言ったそのバックグラウンドが気になるっていうのも確かになみたいな、うん、まあ、意外と小説とか僕読むときなんかその 作者のその略歴みたいなペロッと見てたりとかすぐして、
うん、
あ、なるほどこんな人かみたいなだったりする、うん、で気に入ると、まあ、たまにその作者名で検索かけど、最近結構ツイッターがやってたりするから、
あ、
だからそれで眺めて、あ、なるほどこういう言動するのかみたいな見たりたまにするから、
まあ、あとはその何十作も書いたうちでこれなのか、うん、それともなんか初めてちょっと小説みたいなの書いてみましたか、うん、ちょっと違うしね。
でも初めてでなんかすごいの書ける人なんて存在はほぼしないじゃないの。
あ、でも結構いるよ、初めて書いたのがデビュー作っていう人は意外と多いよ、
でラノベの大賞とか
でも、うんうん、
ラノベでもなんでもいいけど、
え、そんなことありえるんだ。
あ、いや意外とある、書いてみたらできたみたいな。
はい、というわけで、企画部門、人形よ人形という作品のちょっと選評させていただきますか。これは、ファンディスクの方でも採用させていただいた勝原さんという方が送っていただきました。はい、人形人形というのは、まあ、たまにちょっと漫画とかのモチーフで使われる、まあ、オートマータという、まあ、まあ、カラクリサーカスをパッと思い浮かべていただくといいんですけど、まあ、自動人形を作ってる、まあ、その、一族というか、組織というか、まあ、そういう、まあ、その、隠れた裏の職業みたいな人がいて、まあ、その世界にも入りたいと、その、まあ、弟子入りみたいな形で、その、主人公が行くわけですけど、で、主人公はその、人形師になるためにその全てを捨てて、まあ、その裏の家業というか、
はいはい、
まあ、その世界に入っていくわけですけど、まあ、その辺の何でしょうね、描写というかは非常にちょっとぬるいというか、
うん、
全体的にちょっと企画として、まあ、単純なことを言うと、そのなぜ人形なのかとか主人公のまあ動機とかはもう全てのちょっと要素がいまいちもう語り足りないというか、
はいはい、
なんかその裏のその人形師の世界に入るのなんか全てを捨ててまあ入っていくみたいな覚悟が必要とされる、うん、されるわけですけど、まあ、主人公が全てを捨てる感じが全然しないっていう、
あなるほど
なんかぬるっときちゃったみたいな感じのこととか、あとはその特殊な世界のをやっぱりきっちり描けてないというか説得力不足みたいな、まあ、この前のそのラノベ風の作品でもこれは言いましたけど、
うん、
基本的にそのラノベとかでよくあるモチーフってあるじゃん、まあ、例えばその魔法少女だったり、まあ、その怪物だったり、まあ、その、
うん、
まあ、こういうその自動人形みたいなものだったり、でも基本的にそのラノベのモチーフ使われるその好まれるモチーフって、まあ、その中高生が読むとはいえやっぱり幼稚なわけですよ、
うん、
基本的にその魔法使いだのモンスターっていうのは、はい、でその幼稚なものに説得力を持たせてなおかつかっこいいと思わせるって、まあ、結構難しいんですよね、
うん、
まあ、ちょっとやっぱり、まあ、多分これビジュアルノベルにして絵にしたら結構かっこいいものが出来上がって、まあ、それなりにまあ説得力も出ると思うんですけど、ちょっとやっぱその文章とか企画の段階でも本当にその設定が足りないというか、うん、実際プロット自体はそんなに悪くないんですよ、話の流れ自体はそれに面白いんですけど、やっぱりその人形師というものがやっぱりどういうものなのかな、もうあんまり伝わってこず、うん、そんなにその隠れて隠遁して、まあ、裏の世界で生活していくというそんな厳しい世界にもあんまり見えへんという、
うん
うん、非常にちょっとテイストがもう一定してないというか、
うん、それはねサンプルテキストがあった、
うん、サンプルテキストが結構長かったよね、サンプルテキストもそのままちょっとまとめて小説にすればっていうくらい分量書いてきて、
いや、うん、なんかそれだけあの企画書で それを企画書だけだったらそれやるのは無理じゃねえとか思った、
うん、いや企画書よりは本当に、うん、本当にサンプルテキストの分量が多くてそっち目みたいな感じだったから、うん、あと企画書はやっぱり本当に設定だけだったんだよね、なぜそのこのモチーフなのかとか、
はいはいはい、
うん、これのコンセプトが何かみたいなところがやっぱ足りなくて、うん、やっぱ全体的にちょっと世界設定とか、
うん、
書き込みがいまいち足りないというかあんま決めてないんじゃないかなと思う、なんかその冒頭にその裏の世界に飛び込むために、まあ、全財産を捨てるっていう描写があるわけやけど、
うん、
なんかその後でもやっぱぬるっとしてるからなんかあんまそういう感じはせない、まあ、所持金をちょっと燃やしたりもしてるんだけどね、
あ、
まあ、やっぱそのくらいではねなかなか
、うん、それだったらほらなんかダークナイトのジョーカーのなんかそのね背の身長あの人間の身長よりも何倍もあるような背の高さの金の山をまあ燃やしてみせるぐらい、
あ、
だから金なんかいらないよっていう、
うん、学生が所持金燃やすくらいではなかなかね、
あ、まあさすがにほら一家を全員ぶち殺してそれになるとかだったらまあ
そう、
まあ、共感はできないけど、まあ、そこに行く意気込みは分かるっていう、
うん、あ、本当にちょっと世界観自体がちょっとダークな方向に行きたいのかぬるい方向に行きたいのか、
うん、
うん、ちょっとまだまだ曖昧で、まあ、ただその設定とか書きたいものとか、まあ、そのキャラクターとかいいんですよね、ちょこちょこその人形とかのアイデアにいいものはあるし、
はいはいはいはい、
まあ、人形というとそのオートマーターじゃなくていろんなそのバリエーションがあるわけですね、うん、そのバリエーションもちょっと面白いし、まあ、これは本当に順当にもう普通に書いてもらえばいいんじゃないかなという気はします。
あ、
まあ、ただ書く際にまあやっぱそういうことを気遣ってほしいなという、うん、本当になんかその自分の考えた設定になんかたるだけのなんかその説明はしようねっていう、うん、
という感じ、
はい、非常にその作品はダークな方向に行きそうなモチーフなんですけど、なんか全体的にもう全ての登場人物がぬるぬると行動しているという、 なんか大丈夫じゃねって感じが。
大丈夫。
まあ意外と、ね、その緩く人形師になれそうなんて。
そうです、ね、
本来はシリアスな感じなんだ。
モチーフ的に言うと多分シリアスに振った方がいいような気はする。はい、というわけで、もう一方。ペンネームで、なるみうみさんの、企画。こちらはタイトルがあったかな。
一応タイトルも、
あ、パーソナルバンデッタを本の選評させていただきます。
はい、
これはまあそのちょっとまあタイトルから気づく方もいるかもしれないけど、まあそのレジスタンスものというか、
まあ4バンデッタみたいな、
そうそう、
ね、復讐みたいな、
一応その未来世界の SF のまあその、
うん、
そうですね、ちょっとまあその革命とかモチーフにしつつも、まあその割とミクロのスケールというか数人の登場人物のまあその行動とかを追っていくというまあお話なんですが、やっぱちょっと企画書の書き方がうん今一つ良くないというか、実際まあそのなんでしょうね、なぜこのモチーフでこの作品なのかっていうのはこの方なら分かるわけですよ。まあ結局そのいわゆるこういうレジスタンスものってこれからまあちょっとずつまた出てくると思うんですよね。その社会的な欲求があるというか、まあその政治的にね、なんかそのごちゃごちゃしてるまあその現状の、まあ、日本とかを考えると、まあそのこういう的なテーマってまあ出てくるわけですね。はい、まあ、社会的な要請があるというか、まあとそれを選んでテーマ的にはまあいいんだけど、まあそこを固めるモチーフみたいなのがまあまあやっぱりそんなに新しいものがないというか、うん、なんかねどっか一個でいいんですよね。そのテーマがあって、まあそのモチーフがあって、キャラクターがあって、まあストーリー上のアイデアがあってで、なんかそのどれもがやっぱりうん、目新しいものがないというか、うん、企画だけだとこれはきついんですよ。シナリオ実際に書いたら多分面白くなる要素はいっぱいあるんですけど、
うん、
そうですね、多分企画書をちょっと今ちょこちょこ見てると思うんですけど、
まあなんか黙って読んでてもらえない
けど、うん、黙って読んでてもらえないけど、そうね、本当に どこが悪いというわけではないんだけど、企画書で通るものではないという感じですね。まあでもそんな作品もやっぱあるんですよ。なんかそのストーリーが面白ければまあいいわけじゃん。ただ企画的に魅力のない作品も実際にはあったりするわけですよ。企画書だけで見るとちょっとそんなに面白そうではないねっていう。
ああ、はいはい。
まあちょっとこの方もまあ順当にまあその大長編でなければもうシナリオを直接書いていただくかした方が良かったのかなと。実際その企画の方があの点数の付け方というか、
うん、
まあ相当厳しくなるわけですよ。その実際にもうそのものがなくて、そのコンセプトだけでまあ説得するわけですから、相当厳しくなっているので、ちょっとやっぱりアイデア自体もそんなに悪くはないんですけど、
うん
うん、なんか目を引く部分がないというか、うん、ストーリー上テクニカルなことをするっていうのがその企画書の中にあったんですけど、うん、まあそれはやっぱりそのストーリーを見ないとよくわかんないわっていう。
そうですね、
やっぱり SF だったらね、なんかちょっ ともうちょっと得意なガジェットとかが入ってると、
うん
うん、なんか企画として成り立つんですけど、企画書の時点で設定する説得するっていうのは本当にまあ説得なんですよね。なんかその作ってもらう人に、
あ、
なんかこれ書いたら絶対面白いよっていうポイントがなんかいくつかないといけないんですけど、まあそれが残念ながらないという。うん、サンプルテキストはこの方はそんなに悪くなかったです。サンプルテキストはいいので、
はいはい、
まあ、普通に書いた方がこれはいいかなという。
そうですね、なんか結構やっぱ海外の SF とかなんかあの辺っぽいですもんね。これだったらどうなんだろうな。
なんか企画書の書き方とかもあったりするのかな。
いやー、やっぱ企画書ってやっぱフォーマットはない。やっぱその、ね、多少論文っぽくなるしかないから、まあ、概要と具体的なものと、あるいはまあ概要と結論を初めに書いて、でそれを説明する形であの中の詳細を書いていくっていう、大体その2スタイルじゃないかな。
なんかまあ書いたことにまあアピールポイントがあればいいんだよね。例えばよくその、うん、設定とかあらすじだけ書いたし企画書はダメって言うけど、うん、その設定の中に新しいものがあればそれで良かったりするんだよね。
あ、うん、
基本的にはそのテーマの新しさとか、まあ、商品コンセプトとか、まあ、どれかが成立してればいいんだけど、
じゃあ面白いと思わせたり、なんか売れると思わせるようなことが書いてあれば、
そうね、何か一つ書いてあれば、うん、それで説得しようみたいな。 話ですね。まあ、企画書はちょっとまあフォーマットを作って、まあそれに従って書いてもらった方がいいのか、自由に書いてもらった方がいいのかちょっとやっぱ迷ったんだけど、うん、やっぱどっちにしても難しいだろうなっていうのはあって、うん、なかなかやっぱちょっと難しいですね。実際まあそのなんだろう、さっきまあシナリオ部門で受かった方のシナリオとかざざっと見たけど、あれを多分その企画をで出してたなんか落ちてる人とかやっぱいるんだよね。
あ、
うん、やっぱ企画だけで見るとそんなに面白くないけど、まあそのストーリー自体は面白いから大丈夫みたいな、キャラクターがよく描けてるから大丈夫みたいなのがあるから、うん、やっぱ企画は相当難しいっていうのを、
そうね、
うん、
スパッと通るのって多分前回のあの冒険の書がどうこうって人ぐらいかな、下手すると。
そうですね、ライオン世界のタクティクスとあとルートゼロは企画で通ると思う。あと二人のユーヤングッドラックも企画としてもあんま成り立ってるから、まあ大丈夫かなという気はするけど、
うん、まあでも難しいね。やっぱ成り立つこととそれ見て面白いと思うことは別で、あとさらにそれを読む人のその能力にもかなり寄っちゃうんだよね、
あ、
能力とその好きなものに、
うん、まあ今回好みで選んでないつもりなんだけどね。そうだね、今回まあその審査基準としてはその一応そのジャンルは問わないということと、うん、まあいろいろ言ったんですけど、基本的にやっぱ技術で見てます。技術がある程度水準を超えてればその好みどこに関わらず、まあその合格という形で、基本的にその好みで選んでないっていう、まあ、好みで選んじゃったらもうわけわかんなくなるからね、
うん、
なので、企画部門の方にもそれぞれちょっと後でメールで選評を返させていただきます。企画の方はね、まあその続けて、まあ一応そのファンディスクで今そのいろいろ一緒にやってる人とか、まあその前回企画に参加してもらった人とかは続けてなんか送っていただく枠をまあ作っとこうとかなとか思うんですけど、
うん、
まあ、なかなかやっぱちょっと難しそうだなとは思いますね。はい、というわけで、一応これで、テイルチューン大賞の方、応募を終了して、受賞作に決定し、ですね、次回開催をまあそのどうしようかなというんですが、まあ少なくともちょっと年内とかではやらないと思います。来年くらいにまたその第2回を開催する予定ではありますが、ちょっとフォーマットもちょっと整理して、まあ今回ちょっとやっぱりやってみて分かったこととかいろいろあって、うん、最初そのウェブにも選評を掲載する予定だったんだけど、ちょっとやっぱ中のネタに触れちゃうから、なんか他のサイトで発表してるとか、うん、いやこれ落選したら他の賞に送れるとかいう方がちょこちょこいたので、ま
あ、
ちょっとウェブに選評を載せるのもちょっと難しいから、まあそのいろいろその希望者みたいなことをそれぞれの希望を聞いて、まあ、そのウェブに発表しても良いとか、ウェブラジオで発表しても良いとか、メール選評はいらないとか、まあ、細かい項目を設けて、まあ、それでちょっとやっていこうかなというのは、企画の3作品は、1作品はまあだいぶ前にその選評終わったもので、全部でトータルで3作品あったということです。選評の終わったもないものが2作品ということですね。
しかし問題は、このテイルズ新大賞が終わってしまうと、次のラジオから我々喋るネタがなくなるのではないかという危惧が
いつもの雑談というか、
そうね、じゃあまあみんな大好き健康トークで1時間潰す感じ頑張っていく。
そうですね、まあその普通のちょっとまあ硬い話ばかりしてしまったので普通の話でもしましょうか。
ほい、
じゃあコーナーを通してちょっと普通オタじゃないけど、
普通オタのコーナーに行っちゃいますか。
はい、
はい、
はい、普通音のコーナーですが、お便りは特に来てませんので、雑談をします。
はい、ラジオのテーマ募集したら、
ラジオのテーマと
か、なんか喋ってもらいたいこととか
あ、それは全然ちょっとね、まあ、ちょっとフォーマットを整理しようと思ってて、まあちょっと次回か次次回あたりからちょっとまあそのテーマ募集とかちょっと新しいちょっと話題の動線みたいなのをちょっとユーザーさんから作っていただこうという企画も考えてて、そうね、
ちなみにコミケとかちょっと多分知らない人とかもいるかもしれない。
あ、コミケ行けませんよ。
行
け分かってないんで、スペースもないんでね。あ、一応そのコミティアには出ますんで、9月2日だったかな、
う
ん、
そうだね、
9月2日のコミティアには出ます。はい、ルーレシアまだ作ってます。はい、コミケ落選つく不完作家です。ちょっとまあしばらくやってなかった、2分間くらいちょっと質問を
じゃあ
受け付けますので、何でもちょっとコメントで書いてみてください。
よろしくお願いします。
ちょっと喋り疲れたのでちょっと繋いでてください、
うん、皆さんの PC スペックが気になります。でも複数台使ってればいいですけどどうなんだろうね、
夜景
なん
かどのパソコンだよね。
あ、そう、どのパソコンっていう
今このね、配信用の マシンは、X1212 121E か、あのシンクパッド。
あ、はいはい。僕はあのシンクパッド X201S。
いいよねそれね、うん、それ欲しいんだけどそれ買えなかった。
ああ、そう、これ買っといてよかった。なんか、ね、220230がほんとさ、もう230からこのなんだっけ、あの7列キーボードか6列キーボードになっちゃったかね。
ああ、なんたらキーボードだっけ。
アイソレートキーボードだ
ったけど、そうそう、僕が使ってるのもそのアイソレート
のやつ。まあ、そんな悪くはないとは思うんだけどね。うん、だからでもそろそろ来るあの X1 カーボンがやっぱ大いに気になるという。
ああ、気になるね、
気になるね。あの、ね、あの 1.3 キロで16なんて14インチか、
うんうん、大丈夫か。誰がついてきているのか。
このシンクパッド
シンクパッドトークが。
はい、制作状況ですが、今のところ、テールチューン大賞の作品と、終焉の12月、あとルーレシアを同時進行でちょこちょこと作っております。終焉の12月ですが、分割配信の iPhone アプリから、先に出ていくと思います。ちょっと分割をちょっとどうしようかというのを、今割り振りを決めてまして、ちょっとまあ、二分割かなという、できればちょっと三分割にしたいんだけど、ちょっとその作品の数とボリュームはバラバラなので、はいはい、ちょっとまあどういう風に分割したいのか。
うん、まあ値段を揃える意味でもやっぱある程度、ね、量も同じにした方がいいわけだし。
そう。なんか分割版が先に出て、まあ終焉の12月、まあなんちゃらという、ちょっとわかりやすいタイトルかなと思って。
Z
と
か。ボリューム1とかじゃなくて。
終焉の12月10とか、あのスペック風にするとか。
ああ。
なんかね、その季節をネタにしたなんかその2分割か3分割できる単語ってないかなとかなんか考えてるんだけどね。
ああ。
はいはい。
でも、それうまいことになってないよね、多分中身は。
なんかあると思うんだけどね。いや、一応まあその構成というかその 2分割するんだったらこういう並びにしようとか、3分割するんだったらこういう並びにしようとか、大体決めてるんだけど、
ね。ああ、そうなんだ。
なるほど。
作品バランスという。のがあるか、全体的にテイストがバラバラだから、ちょっとその割り振りちょっとバランスよくしとかないと、う
ん、1学期2学期なんか強キス2学期みたいな。
そうね、先日のサマーウォーズの感想も見てないわ。
サマーウォーズやったの。
テレビでなんか、
あ、見た見た見た。
ああ、そういう意味か、なるほど。
毎年もう定番になってるね。なんか
僕はな、狼子供の間違いかなと思ってた。
ああ
、いや、他上田さんは個人でしか個人で参加してますね。
そうっすね。
なんかせっかくだからここで宣伝を。
別にいいわ。俺のツイッターとか見て。
そのキーボードは個別で、あ、そうそう、アイソレートキーボードは個別で交換できないからな。そう、だんだんなんかそのなんだっけ、 MacBook Air みたいに全部交換無理だよみたいなスタイルになってきてるから。
これ交換できないの？できないでしょ。
わかんない、
ね、だって同じ形っつうかベース、あ、微妙に違うね。
やっぱ
なんかちょっと壊さないと入らない感じだ
ね。
まあいいよ、キーボードの話は別に。
うん、
Android 版の、2話以降も一応予定しておりますので、
うん、ちょっとまああの、うん、ちょっと先になるかもしれないですけど、
一応準備は進めております。 Android 版もちゃんと最後まで出ますので、はい、お待ちいただければ幸いです。
おかげことも多分この中でまだ誰も見ていない
よ。そうね、ちょっと忙しくて見に行けてないので、うん、ちょっと休みができたら見に行って、ちょっとまあいろいろなんか語れそうな映画なので、
そう、
まあ、そういうのもやってみてもいいかもしれません。
ああ、なんだっけ、あのミークエンドシャッフルっていうラジオの先週、なんかその、ホス様の監督が、
はいはい、
あの登場されて、なんかその映画について語ってるから、多分見た方は聞いても聞くと結構欲しいんじゃないかなと気がしてます。僕はだから狼子供を 見るまでちょっと我慢して見てない
ん
です
けど。あ、そうね、ちょっと日よけは全部見ないようにしてるから、まあ、情報も、うん、完全にシャットダウンしてるので、まあ、見てからちょっといろいろその辺も見ようかなっていう、
まあ、ダークナイトライティングはすごいおすすめ。
うん
うん、いや、あ、でもなんかそのさっきの小説とか書いてる人とか結構見るといいかも。3時間あるのにやっぱ退屈しなかったから、やっぱすごいいい構成になってると思う。
ああ、そうだね、本当に物を見たりした方がいいね。実践日本語の作文、そうね、文章作法のおすすめ本とか、
ね、あ、これは僕がラジオで喋ったことだから、多分誰かが登録されたのかな。
そうね、本当にね、なんか書き始めた人とかあんま経験ない人はマニュアル本バカにしてるけど、まあ一冊くらい買ってみるといいと思うよ。
うん、
なんかあまた出てるその君もラノベ作家なのとか、ライトノベルの書き方とか、もう全部は全部緩いんだけど、一冊だけは買っていいと思う、うん、
こういうのでもほら図書館にあるでしょ。
あ、まあ 100% ある、これは、
まあ、でもこマニュアルの手元に一冊置いておいた方がいいと思うよ。
あ、うん、ほら、まあ、プログラムの本と一緒だよ、途中でパラパラめくるみたいな。
ああ
本当にさっきもちょっと話してたんだけど、
あ、はいはい、
なんかあの小説家になろうとかいうなんか小説投稿されてて今いっぱいできてて、
うん、
本当になんか小説をちょっと書いてみようかなって、まあ、趣味なのか、まあ、将来的にちょっと作家志望なのか、うん、みたいな方がいろいろその書いてて、
うん、
僕ツイッターでなんかすごいたくさんの人をフォローしてて、うん、で結構まあそれに登録して書いてる人がいるんですよね。
へ、
それでやっぱその あれの中に機能として多分あるんでしょうけど、その自分の書いた作品はツイート宣伝するみたいな機能があって、新作なんかこういうタイトルのものを書きました、うん、ぜひ読んでくださいみたいなことで、その140文字の中にあらすじを書いて、こういうの書きました読んでくださいっていうアピールをしてるんですけど、うん、その140文字のあらすじの書き方がもう日本語として怪しいっていうそう、なんかその入り口でバーンって弾いてる感じだから、なんかみんなちょっと、うん、
逆宣伝になっちゃってる感じの、
そう、基本はやっぱ知っとくとなんかそういうのを避けられるよっていう、
うん、
そういうのでやっぱ分かっちゃうからね、うん、
そうね、なんか良くするっていうよりはそのなんか負けない戦い方っていうか、そのミスを弾けるっていう、
なんか本当にプロットとかストーリーとか面白くてもね、なんかそれ読んでもらえなかったりするからね、実際その、うん、あのいわゆるラノベのショーの下読みとかってあの、はいはい、バイトの人とかいろんな関係者とかがいるんだけど、うん、日本語ダメでまず弾くからね、
あ、
うん、だから内容とかじゃなくて日本語おかしいとかでバンバンって弾いて、
うん、もう多分1行目に例えば5字があったらもうその瞬間
弾く、うん、もうその瞬間弾くから、うん、やっぱそういうのはもう全体的にわたってそうだっていうのが分かっちゃうからね、
うん、ドラマ CD の2巻とか出ないんですか？
そうだね、ドラマ CD の2巻、まあその続けて作れそうなものなので、ちょっと機会があればやってみたいですね、
うんうん、まあ、まあ100年以内には、
そう、趣味で絵描きになりたい、そう、趣味でね、なんかいろんなクリエイティブが発揮できて、なんか発表できる時代だから、なんかいいなと思うけどね、うん、なんかいろんなことをなんか試して、なんか自分に向いてるものとか見つかるといいなとか思うけどね、うん、だからそのなんかよく最近なんか議論されるけど、うん、そのクリエイティブでなんかお金を取れない時代になるっていう、
はいはい、
そのあまりにその人が多すぎるから、まあ、クリエイター志望者が多いし、クリエイター志望者が多いってことはなんかそれなりの実力を身につける人もものすごく多くなるから、
はいはい、
まあその中でその多分その供給方だから、まあ価格が安くなるじゃん、
うん、
なんか小説を頑張って書いてもあんまお金がもらえないとか、うん、イラスト1枚の単価がものすごく安くなるとかいう時代に、はい、まあどうするかみたいなことをなんか最近いろんなところで議論されてて、なんか面白いなと思うけどね、うん、実際やっぱそうなってると思うんだよね、うん、多少のなんかその実力があるというとはもうプロになれないし、プロになってもその食えるほどは稼げないっていう状況になるので、そのみんなどうするんだろうみたいなことは、
うん、
な考えた方がいいし、なんかそういうことを考えるのはちょっと面白いなと思うけどね。
酔っ払ってボトムズの歌詞を書いた人もいますけど、でも意外とでも酒飲みながら書いて小説書いてる人もいた
りする。結構いるよ。クリエイターの人自由だからね。
うん、
別に酒飲みながら書いても誰も怒られないし。
なんだインタビューで答えた高村薫はそう。
ああ。
あのなんだっけレディージョーカーとか例えば、うん、もうすぐハードボイルド小説書いてる女性がいるんだけど、
うん、
その人はなんかインタビューでバーボンを飲みながら飲んでる。すげえハードボイルド。
高村薫ってさ、そのなんかそのすごいハードボイルドでなんかその極寒の世界かなんかを舞台にした小説書いてる時、うん、なんか部屋の暖房かなんかを入れないですごいなんかその北国かなんかに住んでる時があって、うん、北国に住んでるんだけど窓全開してなんか暖房かけないで書いてたっていう、う
ん、死んじゃうじゃん
ちょっと気狂ってるとか思うんだけど、まあまあ、
あ、でもまあ感じとしては分かる、
うん、なんか本当にその世界観に没入しようみたいな、
うん、
ちょっと面白いなと思うけどね。
フリーのクリエイターはきつい、まあきついね、
うん、きついというかなんか相当なんかその昔言われてたなんかデビューのなんか流れみたいなのも、うん、なんか考え直さないといけないので、も昔のやり方だとちょっとそのデビューできなかったり、デビューしてもなんかそのすぐ死んだりするから、
うん、
死体の素材とは何だろう、元気だな、元気ですよ一応はなんやかんや、
まあ死んでないって言ったんですよ、
うんうん、なんか最近聞いたなんかウェブラジオとかでなんかそういうクリエイターこの先どうしようみたいなこと聞いて、なんか結局それでもなんかぼんやりして結論しか出なかったんだけど、まあそうだよなっていう、
うん、
それぞれなんか考えるしかないなっていう、
ああそれでちょっと面白いのは、古いんだけどさっきのまた BK のシャークの話になるんだけど、その中でスクリプトドクターのお仕事っていうのが企画があったんですよ。そのスクリプトドクターっていうのは要するにそのシナリオをもう例えばいろんなそのディレクターとすれば作家さんがやって、もう直しきれなくなった時にそのスクリプトドクターっていう人に投げて、その人が直すっていう、
あ、はい、
修正専門の仕事があって、はい、それがそのなんだっけな、1本30分 ×3 ぐらいのラジオになってるんで、なんかウィークエンドシャッフル、スクリプトドクターで検索すれば多分見つかると思うんで、
あ、
ちょっと聞いてみて非常に面白い。
その
人がなんかジオンかなんかの監督の人がやってるって、なんか海外だとそのスクリプトドクターって仕事あるらしいんだけど、
いや、あの人小説とも書いてたりする人なんだっけ、
うん、脚本にもまあ監督だから噛んでると思うけど、
ね、う
ん、
そうそう、で脚本のどこが悪いとか どういう風になんとかするみたいな、構成レベルから実際その演出レベルで直すっていう、それ専門の仕事があるっていう、
あ、ちょっとなんか話のとこ変えができたけど、なんかその ストーリー工学みたいななんか分野ってあって、なんかまあそのストーリーとかもう話作りってなんか感性のものとかって考えられてるけど、うん、なんかここまでそのたくさんものがあるとそろそろなんか最適ができるんじゃないかっていう考え方の人が結構いて、うん、なんかね、新庄和馬っていうなんか小説の人が書いてる物語工学論っていうの本があるんだけど、うん、それはまあ大塚医師とかもやってたんだけど、まあストーリーをまあ工学的に分析するっていう、うん、だからその主人公のパターンっていうのはこういうパターンがあって、プロトタイプパターンはこのくらいのパターンがあって、そのパターンの組み合わせで、まあ本当に工業製品みたいにできちゃうよっていう、あ、うん、まあそういう分野があるんだよね、考え方というか。
なんかプロトジェネレーターみたいなのを作るようなこと言ってなかったっけ、タリアさん。
いや、ジェネレーターみたいなのを作って書いた人もいるんだよ。あの、なんだっけ。よくわかる現代魔法だったっけ。あの作者の人は実際にジェネレーターを作って書いてたんだよね。あ、だからジェネレーターでそのプロットのパターンを 何個か同時にして、それをランダムで吐き出させて、まあその通りに書くっていう。まあそれだけじゃもちろん書けないわけだけど、ね、そのキャラクターとか自分で作らなきゃいけないし、うん、ある程度の感性は必要だろうし、
うん、でも実際もうソフトが存在するからね。あのドラマティカっていうやつは海外ではなんだっけ、その映画の脚本とかそういうのに使われてる。海外の方がよりなんだっけ、なんかナラティブ、ナラトロジーっていうその物語学っていうあの学問自体が存在するから。
ああ、そうだね。だからそのハリウッド脚本とか海外ドラマの脚本ってこっちの作り方と全然違って、その20人とか30人のストーリーライターに一斉にそのある設定に従ったまあプロットを書かせて、その中からいい A パートといい B パートでいい C パートを組み合わせて撮るっていうやり方すらしてるのね。でこんなのまあその普通の小説家のとかの俺らの想像してる小説家とはもうまるで別物なわけじゃん、うん、それなんだよってことになるからさ。でもそれでなんかそのある程度面白いものがやっぱ悔しくてできちゃってるみたいな、うん、なんか海外ドラマとかで本当面白いよね。でもなんかやっぱりパターンはなんとなく透けて見える気がするんだよね、うん、ハリウッド映画とかってなんかその一部のものはなんか本当にベタだったりするんじゃん、うん、
はいはい、
なんかあれがいいやら悪いやらという感じだけど、うん、だから昔ね、今そのアニメとかのスタッフロール見てたらなんかストーリー構成っていうなんか役職をたまに見ると思うんだけど、うん、あれってまあちょっと前までいなかったわけだよね、
はいはいはいはい、
その脚本はみんなその流れで書くか一人の人がずっと書いてて、なんかストーリーをその全体構成を見るとかそういう修正をするとかいう役職はなかったわけなんだけど、うん、まあそれをやった方がいいんじゃないかっていう考え方がどんどん出てきて、うん、なんかちょっとマニュアル化してるというか、
うん、ちょっと面白いのはでもジャンプとかだと原作で書い原作がついてる人がだいぶ多くなってきてね。一番初めが多分アイシールド21だったんだけど、
うん、そうだね。漫画は実際その作画も、うん、原作もやっぱきついからね。漫画家ってやっぱその膨大に能力を要求されて、
うん、
なんか漫画家のになるための才能を揃えるとすごい難しいわけよ。だからそのいると思うんだよね、その漫画のネームとか小回りとかその作画はすごい天才的なんだけど話が全く思いつかないとか、そういう人もやっぱりいると思うから、そういう人なんか引き上げるには全然いいと思うけどね。だからそれとは別にその今みたいにそのいろんな技術を学ぶのになんかその境界がないというか、例えばその音楽やろうと思う思いはすぐできるし、なんかムービーとか動画やりたいだったらツールをフリーで落としてすぐできるみたいな状況だと、
うん、
なんか広く浅くみたいな人も結構出てくると思うんだよね。
うん、
なんか音楽ちょっとできて絵がもうちょっとかけて、なんか話もそれなりに作れるっていう、
はいはいはい。
今なんかニコニコとかで流行ってるなんかストーリー性のあるなんかそのボーカロイド曲とか作る人とかって、うん、やっぱナイス才能の組み合わせなんだよね。ストーリーの発想があって感性があって作曲もできて作詞もできてみたいな、
うん、
なんかよくあるなんかその世界観のある楽曲を作る人っているじゃん。まあ結構まあそういう歌詞って多いんだけど、バンプとかをやってるとかよく言われるけど、うん、ボーカル曲って、
はい、サウンドホライゾンとかがまあ割とメジャーというかその手のもの
だと、まあ、極端な
形ではある。あ、そうね、
ペイント編集者みたいな。そうね、編集者っていう役職もね、よくみんながその出版社の編集者を思い浮かべると思うんだけど、出版社の編集者って役割が決まってないんですよ、
うん、
なんかストーリー、例えば自分がまあ小説家だったらストーリーのに口出ししてくる人もいるし、なんか単純な批評しかしない人もいるし、なんか資料を集めるだけの人とか、会社からもその役割って言われてないわけよ、うん、その作家さんにここまでしなさいっていうのは、うん、なんか編集者とかそのタイプによるわけだけどね。なんかその今その新しいそのテールチューン大賞で採用させていただいた方を、なんか俺がそのまあ一人一人に会ってまあいろいろ打ち合わせとかしてるわけだけど、いわゆるまあ編集者の役割なわけなんだけど、
うん、
俺はなんかその自分でストーリーを作ってなんかそれを書いてもらうみたいなことはしたくないのね。そういう編集者の人たまにいるんだけど、なんか俺がいいアイデア考えたからこう書けよっていう人もいて、まあそれでうまくいく場合もあるんだけど、まだ大体はやっぱダメなんだよね。本当になんかその あの評価の役割分担じゃないけど、あのデータベースみたいな人がいいっていう、うん、例えばそのなんか特殊なジャンルもの、なんかそのカーレースのもの漫画を描きたいですって言われたら、そのカーレースについてめちゃめちゃ詳しくなってくるとか、なんか本当にそういう人とか、そういうアドバイスができる人がやっぱ編集者としては有能というか、俺が見た有能なタイプの編集者って全部そのタイプの人なんだよね。異様になんか物知ってるっていう。ペイントツールがいっぱいあってどれがいいのかわからないです。まあちょっと触ってみたいなと思うんだったら、まずただのツールから使うといいと思うんだけどね。
まあ、体験版もあるでしょ、割と、うん、
まあ体験版一通り触ってみて。
そうね、サイと今だとイラストなんだっけ、イラストなんちゃらとかいうのがいいらしいね。
なんかほらコミックスタジオの会社が作ったやつとか最近、
あ、そうね、イラストスタジオか、 あれがいいとか言われてるけど、
うん、
まあフリーのツールとかから触ってみて、だいたいねペイントツールもそんなにそのどんな色のツールです感触が違うってこともないから、このツールにまず手に入るやつから慣れていくのがいいと思いますけどね、うん、
あ、残り3分です。
あ、ちょっと30分ほど延長していただけます。
ちょっとポイントを購入します。
あ、じゃあその間
で残ってないか。
ミヤキュラさんのサイトにある初音ミク曲って CD は売ってないんですか。
昔ほら同時の M3 かなんかで個人サイトで、うん、
あれはミク曲なの？
一応あのミクと誰だっけ、あのレンじゃなくて、
あ、
まあまあそのボーカロイドを使ったなんつうのボーカル曲を同人 CD みたいな感じで、
うん、ああ出していたんだけど、
うん、さすがに今ちょっとあの M3 とかには出てないんで、なかなか。ちょっともうそうね、まあもう古いし、なんか売るようなクオリティじゃないんだけど、まあなんかそのうち無料配布みたいのできれば、ちょっとまあ欲しい人がいれば したいと思います。
なるほどな
るほど。え？ M3 とか出ないの？あれ年1くらいじゃないんだっけ、あれは
年2回ぐらいあるのかな。もうちょっと無理だね、あの雰囲気。
無理ってなんだよ。
完全になんかリア充な感じなんだよ、
もうそ、やっぱりそこか。
そう、あの雰囲気はちょっと僕には耐えられない。
なるほど。水落としがきついとか。ああ、車のイニシャル D 的な話か。
さっきそのカーレース好きとか、なんかジャンルものとか書きたいとか、まあさっき言ってたその企画部門でその、
うん、
ジャンルものっぽいものを書いてる人がいるんだけど、例えばその、なんかさっきの企画で言うと、なんかオートマータをなんかモチーフにしようと思ったら、うん、なんかその自動人形とかっていうジャンルがあるわけな。
ああ、
それについてはなんかアホみたいにまず詳しくなるよという、素人知識でもいいから、なんかある程度詳しくなることって、まあ今は簡単にできるじゃん。
うん、まあネット探るだけでとりあえずは出てたりするからね、
うん。なんかそのディレクターの人とかで割とそういうやり方をするんだよね。本当に何も知らないんだけど、いざそのカーレスモンを作るとなったら、もうその1ヶ月くらいすげえ勉強して、うん、なんかにわか専門家くらいにはなるっていう。
ああ、はいはい、はい。
なんかそういうやり方もできるはずだし。うん、
ね、
そうね、Google さえあれば、
そうそうそうそう、
なんちゃって万能になるからね。
うーん、なんかあの僕は車全く詳しくわかんないけど、だからその車の方がですね、なんかコメントが言えない。
イニシャル D。
まあ Google 先生は優秀です、本当です。ただでも少し思うのは、なんかやっぱ突っ込んだ知識欲しくなると言語の壁にどうしても阻まれるっていう感じがしてて、やっぱ英語もっと真面目に勉強してよかったなって後悔することが
多いですよね。読めないものとかあるから、
ね。そうそうそう。なんかさ、なんかの、日記かなんかで言った気がするんだけど、やっぱその、言うなれば英語の方が日本語より言語の方が喋ってる人が多いわけじゃん。だから言うなればさ、ネット知識とするなら、あの英語を喋れるやつのが物理的に知識が多いっていうことになるっていう。
まあそうだね。
うん、だからそれ考えちゃうと、なんか、やっぱなんか日本語のサイトだけだと限界を感じるんだよね。うん、特にあの、テクノロジーとかっていうのが。うん、ネットとかだと、まあ、例えばプログラムやってると分かるけど、絶対英語見るじゃん。
まあでもプログラムはそもそもアメリカが最先端だからっていうの
もあるけど、まあ、そういうのもあるけど、
ただでも英語が多いとはいえ、
うん、
なんかその人間がさ、それを見れる容量って限界があるから、
うん、
まあそうとも言えないような気もするんだけど、まあそのプログラムに関してはもう 100% それ英語が必要な、
そのにわか専門家程度になるぐらいだった、うん、なるために
でも日本の方が文献が多いものもあるから、
いや、まあジャンルにもよる、だからもちろん、うん、やっぱ書くものについての勉強は必要ですね。まあ、もうしてないやつは終わってる。まあ中にはなんか例えば森博先生みたいな超天才もいるけど、なんか分かんないものは空想で書くってい
う、うん、
想像で書いちゃうけど、書いちゃいますみたいな。
でもやっぱ自分の 知ってる知識とかベースになるわけだからね、うん、だから前も言ってたけどその若い人とかってその自分の知ってる知識なんかまあ他の人と大体一緒だろうし、
うん、
まあ大体の人はそのつまんない人生を歩んでるからその自分の人生も参考にしようがないし、
あ、まあ、
なんか知識であ
ーってあんまり認めづらいんだけど
本当にまあ知識で埋めようぜっていう、なんか小説家の人とか結構なんか最近聞いたあれだと、まあ、本当に半年から1年かけてその関連資料とかを読み込んで世界観を作ってからさてやろうみたいな感じやる人もいるから、本当にねなんかその本当にファンタジーとかなんかその現実ではないモチーフを使おうと思ったらやっぱそれくらいしないとまあしんどいなという感じがするんだよね。まあ、本当にたとえラノベでも、
うん、
さっき言ったみたいにやっぱラノベに使われるモチーフって幼稚だから本当にそのまま使っちゃうともうただの骨董向けに話になるから難しいよねっていう、
うん、まあね、やっぱそのテクノロジーとかやっぱあの辺はどうしても、
あとはその本当にメジャー作品だけ見とくとかね、被ってるものも、うん、さっきのそのメイドロボの話だったら、うん、なんだっけ、だいぶ前にあった映画の AI とかをもう一回見返してみるとか、
あとアイロボットじゃなくてなんだっけ、あのスピルバーグが作ってるロボ
ット、あ、そうそうそれそれ、
あ、それでいいか、
メジャーのそれだけでも見とくとかね、
うん、
なんかやっぱりそのモチーフに対するツッコミが浅いと本当に面白くなくなるんだよね。なんでそれ作ったのっていうことになるから、なんかそのなんかラノベとかでもその吸血鬼とかかっこいいから出そうじゃなくて、その吸血鬼とはそもそも何ぞやっていうところから研究し始めてつけていくと、ラノベでまあ書いていいことって実際その狭いわけだけど、その出せる知識、本当にその専門的な知識をバーって書くだけでわけわかんなくなるからさ、でもやっぱ自分はやっぱ知っといた方が、知っとかないとダメなんだよね。
なんだっけ、ウポッテとか割とそういう感じなのか。あれってほらミリタリーの。
ウポッテは別に話に生きてないから。
話には生きてないか。でも見てると楽しいんだけどね。
うん、そう最近のラドベでも地味に専門知識多い。あと確かに経済使ったものとか、まあ、例えば、まあお湯じゃないけど、あとね、農林みたいな、まあ、あれの生きてるかどうか知らないけど。
うん、マオユはなんかちょっとビジネス書っぽくて面白いよね、なんか
なんだ金のやつとかアニメのなんだっけあれ面白いなと思ったのあもやしもんだっけ、
う
ん、
ああはいはい、
ああはいはい、
漫画だけどね多分だから、うん、多分自分がそのなん大学とかまあ高校とかでなんか特殊な学校もマヤナナとかでもなんかそれモチーフに書けるし、うん、うん、でもほとんどの人はねやっぱうん、他の人も知ってる知識しか知らないから、なんかやっぱり、特殊な、ちょっと専門的な知識を得て、それを武器にして書くとか、結構いい戦略だと思うんだけど
ね。漫画だけど、銀のサジなんてね、あれは。
うん、そうだね。
あれは、確か、その荒川博さんはあの農業高校出身で、まあ実際農家だったし、ね、
そうそう。
百姓貴族とか。
で、やっぱりその、それってやっぱ普通の人にとってはファンタジーなわけじゃん、もう。
うん、
まあ、絶対経験しないことだし。で、そういうのはなんかやっぱりちょっと面白くだけで、読むも面白いからね。
うん、科学アドベンチャーの人もきちんと調べてリアルな世界を構築したてか、あれ調べずに書いたら天才
そうね、社長はもうそのニュートンとムーを購読してるからねそうね、ホライゾンとかそのホライゾンとかの人とかちょっと意味わかんないからね、どうやってそのああいうなんかファンタジー世界を構築するのか、まあそもそもあの人自分で作った設定資料が自分の書いたのノベルより熱いらしいから、
うん、
なんか編集者の人にまずそのこれから新シリーズを立ち上げるのでこの文庫本2冊分の資料をまず読んでくださいみたいなええみたいな仕事増えるんだけどみたいなでもそのくらいその自分のファンタジー世界を成立させるためになんかこだわれる人間ってやっぱちょっと異常な才能というか、ちょっとホライゾンの人は本当にすごいと思う俺は。
あ、僕でもあの人の方にちょっと1冊分とかになって、あの厚さで
うん
ていうかあれどっから読んでるかいまいち分かんなかったかな。
ああ、クロニクルからまあ読んだ方がいいはいいかな。まあ、ホランドから読んでも分かるんだけど。
なんだっけな、昔なんか途中、知らなくて途中のやつ一冊読んで、なんか世界観つながってるから全く分かんなかったから。
うん。
あ、でもね、才能、すげえ才能だなと思ったけど。
うん。本当に異常だと思う。今、アニメになってるけど、俺、あんまりその、原作中的なその、いや、アニメだけ読まないで原作もちゃんと読めよみたいなことをラノベよく言われるけど、あれだけは言うわ、原作も読め。ホライゾンは本当に原作も読まないで意味わかんないから。意味わかんないっていうか、その、面白さが本当に半減しちゃうからね。
そうだね。アニメ見たけど、
うん、
僕小説は読んだことないんだけど、全くわかんないね。
うん、
ちゃんと話の流れとかビジュアルで追ってるだけだから、 うん、なかなか。
オワクロからで、オワクロ、あ、終わりの
クロ、そうね、終わりのクロニクから読めばいいと思う。都市シリーズはちょっと今入手しにくいので。
なるほど。まあ、じゃあちょっとそれは。
でも、終わりのクロニクからやっぱ、異常なんだ、やっぱ世界設定とか、本当にオリジナリティが高くて、うん、なおかつ相当作り込んでるっていう。
なるほど。
概念世界とはみたいな概念世界みたいな。
なるほど。収穫の12月はカーニバルの設定し読んでみて、ああこんなこと言って、ここまでこうしこんなこと喋ってたけど、収穫の12月は設定が全然設定がないんだよな。
意外と言うほどはない、ね、
まあ、ないっていうか、正確に言うとなんかもうその1年間で書こうって言ったから、その場その場で思いついて書いたてだから、
うん、
まあそれを後で まとめるって手はある。まあカーニバルはあったかな、ある程度いちいちかな、うん、
ルーデシアもなんかすごかったよね。
でもあれも200キロぐらいだから、ラノベ一冊分ぐらいじゃね、
うん、その設定をまず読むのに苦労した覚えがあるもん、うん、
あでも確かに設定ちゃんとやる。いやでもルーデシアもあれでもまだ設定全然多分甘いと思うんだよな。
そんなに作ってはなかったと思う、
うん、多分あの倍ぐらいになるんだ、下手すると、うん、カーニバルも多分全部設定含めて多分150キロぐらいだから、ラノベ一冊にはなってないと思う、
うん、まあ、本当にちょっとファンタジーとかそういう SF とか入れたんだったら、ちょっとそのくらいの執念が欲しいなという感じがするね、
うん、あでも文庫一冊分、あでもそれぐらいは作る。だからそうしないと、でもやっぱそのね、なんかやっぱ自分で書いてて奥行きが出ないみたいな、
うん、でそれって本当に読んでて分かるんだよね、なんかうわ浅いなっていう、
ああだからなんか10を書いて、あ10を知って1を書くのとみたいな感じだもん、
う
ん、
そう、
うん、まあ、習得の12月に関しては本当に一応ね、ラブコメというか、ああいうもんだから、まあそんなんでもいいかみたいな、そういうもんだったけど、ていうか時間がなかったんだよね、要するに、
まあ本当にまあ書くもののジャンルにもよるけどね、
うん、まあ、ルーディシアとか SF とかだし、
うん、そうね、世界観だってよく言われるけど、そのなんかその海外の、前もこのラジオでこの話したと思うんだけど、なんかその、うん、いわゆる日本であるファンタジーものってあるわけじゃん。
はいはい、はい。
でまあその海外のファンタジー作家とか文句言うわけよ。
うん、
まあ、日本のファンタジーとか全然ファンタジーじゃねえだろうみたいな。
あ
ゴブリンとかエルフとかパクってんじゃねえかみたいな。それ指輪の面白いやつだからみたいな。笑い飯的な。俺の面白いやつじゃんみたいな感じ。
あ
ファンタジー世界って本当に一から作ったものっていうのがファンタジーであるはずなんだよね。あまあ不思議の国のアリスみたいな、本当に独自の発想で得たのは自分だけのモチーフみたいな、
はいはいはいはい、
ファンタジー世界はファンタジーであって、なんか指輪物語風の世界観とか、なんかエルフとドワーフが活躍する世界観とかファンタジーじゃないわけよ、正確に言えば。
あ
だからね、終わりのクロニクルとかああいうのって、まあ SF だしファンタジーだし、本当に独自の世界観だから、でも世界観を一から作ると、その世界のルールとか、その、うん世界で今その主人公が出てくる世界のその法律とかまあ政治状態とか経済とか全てを設定して作り込むわけだから、
うんうん、
それはもうそのくらい作らないとダメだろうみたいな。適当に書いてるのって絶対わかるからね、もう、うん、よくそのラドベで文句言われるのがその街中でその刀を振り回してどうして警察も何も飛んでこないのとかそのファンタジー世界だけどこの世界ってその警察とか法律とかそういうのないのみたいなそういうところがぐちゃぐちゃだとやっぱ浅いわけですよ。ほんでそんなとこってあんま面白さに関わらないような気がするじゃん、
うん、
でもやっぱり分かるわけですよ。なんかそのなんかその本当に一から構築されたファンタジーってそんなないけどね、
うん、
いわゆる俺の認識もそうなってるんだよ。なんかファンタジーものって言われたらなんか指輪物語っぽいやつねっていう北欧世界をモチーフにした北欧神話ベースのなんかそのおなじみのエルフとか出てくるあれでしょみたいな、うん、エルフが特に可愛いあれでしょになってくるから
、うん、じゃあホライゾンとかがある意味ファンタジーなんだ。
そうね、正確な意味はそうだな、
うん、
そうね、褐色エルフが色っぽいファンタジーでしょみたいなそう、それは違うからみたいなロードスで植え付けられたらなんか
やんないです。褐色ってロードスいた？リードリットってあるし
褐色ピロテスだね。だからなんかそのラノベって結構やっぱ受けるのってやっぱそういうものだったりするわけよ。その現代ものにちょっとファンタジーモチーフ入れるとか、うん、まあ完全性とかファンタジーファンタジーとかそれがやっぱどっかで見たようなもんだと、まあ、しんどいなっていう。
本編にその設定書きすぎてもよくない。あそれはでもその通り。
だから表に出しちゃダメっていう。
あそうそう、だから、うんうん、そう10書いて 1出すっていう、うん、
なんか最近うまいなと思ったのが釜池和夫さんか、金書書いてる人が、うん、なんか電撃の客でちょっと短編を作ったんだけど、
はいはい、
その短編の設定がまあ非常に面白いというか、
うん
なんか本当に予想のもでもあったモチーフなんだけど、それを使うのがうまいというか、まあ、いわゆるその世界はその、まあ、金書はまあ妖怪とかでとかな、妖怪とかそのファンタジーの怪物とか存在する世界なんだけど、うん、その妖怪とかを利用したなんか犯罪とかを起こすのが流行ってるのね、うん、その妖怪の特殊能力を利用してのはその犯罪を犯すみたいな、うん、だからそのなんかそいつの前でなんか嘘をついたらなんか死ぬとか、なんか心を読むとかいう妖怪を使ってなんかその詐欺を働くとかいうなんてなんだけど、まあそれくらいだったらあるんだけど、そのなんか妖怪をその能力をその下地にしたその犯罪計画みたいなのはなんかパッケージにして売るっていう犯罪組織がいるね。まあこういうなんかパッケージというものが売られ売ったりか売り買いされるという世界観なんだけど、その世界観なんか非常に面白いというか、
まあ確かにそれパッと聞くだけで面白そう、へーとか思うから
。昔なんかね、その電撃大賞でその他のなんかその小説賞にも募集してなんか3作品か4作品くらいなんか一気に撮った作家さんがいて、結局一般小説の方に行っちゃったんだけど、地図男とかいう作品とかで、その人がまあ電撃の中で書いてたのがその犯罪パッケージをなんか売り買いする集団がいるという話だったのね。
あれ違うの、あれ僕が知ってるやつと違うの、なんかあの吸血鬼があの金融屋ですよね。
ああそう、その中に出てきた話なんだけど、モチーフとしてなんかそのいわゆるそのオレオレ詐欺っていうのはあれはパッケージなわけじゃん、犯罪フォーマットなわけじゃん、あれはその真似すればその誰でもできるっていう形で、そのあれを考えてるアイデアだけを考えて売るやつがいるっていうなんか設定というかファンタジーなのよ。なんかそれはちょっと面白いので、それをそのファンタジーとか妖怪とかのモチーフを加えて転用しただけなんだけど、まあ、それの構築が非常にうまいというか、そういうなんかそのアイデアでなんか結構モチーフとかってもう使い尽くされてるけど、まあ、ちょっと他の組み合わせるので新しいの作るとか、なんか最近あのココロコネクトって俺すごい面白いなと思うんだけど、
あもうすげえ面白いと思ってるね。
いわゆるココロコネクトってなんか俺があいつであいつが俺でのまあその頭ぶつけて人格入れ替われるという非常に古典的でベタなネタなんだけど、まあそれをうまく使ってまあ新ドラマとか恋愛とかいろんなものを表現してるという、もう本当にラノベっぽくねえなっていう。
しかもエンディングが潤花さんだからね。
あそうね、天本さんがエンディング歌ってて、まあ完全なステマだけど、ステマが華麗に決まったけど、そう心コネクト美味しい。なんか原作をねたまたまほとんどラノベって原作読んでるんだけど、心コネクトアニメから入ってみて、非常にまあ面白いというか、まあベタなそのモチーフとかってここまでできるのかっていう、まあ複数入れ替わりをするとか結構変わったこともやってるんだけどね、入れ替わりをその誘発させたなんか黒幕みたいな人物がいるとか、いろいろその新しいモチーフあるんだけど、なんかモチーフはなんかその何でもいいんだけど、それでの状況を利用して書かれるなんか新ドラマみたいなのが非常にうまくて、本当に面白いなっていう、今期ではちょっとストーリーだけで見ると一応面白いです、だからなんかねそのぶっちゃけなんかモチーフとかなんかストーリーラインとかもうパクリでいいんですけど、なんかその上に載せるもんは独自のもの1個載せるだけで、まあ、簡単に新しいものができるはずなので、まあ簡単にではないけどなんかそういうところからなんか企画とかアイデアとか考えるといいな、いいんじゃないかなって思う。実際ね今回のその対象でいろいろ見て思ったのが、なんかプロットとかキャラクターとか結構みんなよくできてるみたいな、ただやっぱそれを載せるなんか箱というかなんかアイデアがやっぱり弱いっていうのが、もう今さらステマのことを聞かれたステルスマーケティングまあググってくださいもうこんなの説明してももうどうしようもないんで、
まあ桜みたいなもんです、
桜みたいなもんです。天本さんからまあさっき5,000円もらったんで
結構高い
もらってない
こんなあのネットの返境の割には
もらってないよもうね、だからなんかまだまだよくね、なんかその、こんだけそのラノベとかあったりなんか映画とかバンバン作られても新しいストーリーとかもできるんじゃねえのとか思うけど、なんか意外とできるよっていう感じをするなっていう。あと本当にまだまだその今のラノベとかアニメの脚本って、なんかやっぱみんなが思ってるほどレベルは高くないんだなって思うんだよね。まあ変な話なんだけど、
というと
なんかやっぱそのアイディアとかがよくてもやっぱストーリーとかに、もう単純なそのストーリーの力とか脚本力とかやっぱりなんか割と不足してるっていうのはあるね。だからラノベがそのどれ買ってもやっぱ面白いわけではないし、結局そのライトノベルの賞だって全部のレベル合わせたら1万人くらい毎年募集してるわけだけど、その1万人の中でまともな作品がその30人くらいしかいないっていうのは、
だって毎月ね新しい作品出てるんでしょ。
そうそうそう、だって本当に月にほど なんか細かいノベルスとかのレベル上がったら100冊くらい出てるからね。
まあ、エロゲだって月ね、下手すると、まああれは多少、あれジャンルが違うとはいえ、うん、それでもね、20、30出てるわけだから。
年間100、200以上か。
うん、まあ何百と。
でやっぱエロゲでもそのシナリオすごい褒められるものがあるけど、まあやっぱり一部なんだよね。
まあそりゃそう。
うん。だからそのライター志望者とかそのライトノベル作家志望とかいっぱい増えてるけど、なんかその中で脚本の基本的な力みたいなやっぱ平均値は低いような気はするんだよね。だからなんかまだまだその技術的に向上すれば全然いけるよというか、なんか抜きんでることができる世界だと思うんだけどね。なんかたくさんいると本当に諦めそうになっちゃうんだけどね。電撃対象とか5000人とか送ってたらもうなんか何やっても無理だっていう感じするじゃんもう。だって合格率が確か 0.3% かそれくらいだったっけ。東大受かるより難しいよみたいな。でもなんだかんだで、やっぱ結構そのラノベ志望者の中でもさっき言ったみたいなその日本語の基本的な勉強だったり、その脚本のシステムとか脚本のマニュアルとかを全く知らないで応募してる人がほとんどだから、なんかね本当にシナリオのことについて真面目に学んだりとか映画とかたくさん見て自分で研究したりとか、なんかそれをして自力をつけるだけでなんか相当なんか2000人くらいごぼう抜きできると思うんだけどね。
まあちゃんと見てる人は見てるっていうのはあれはあるけど、トリニティブラッドとか懐かしいな。
うん、懐かしいね、トリニティブラ
ッド。ていうか、ラグナロクの人は一体、今何をやってるのか。
ラグナロクの人ね、まだいるんだけど、
通称安
い。なんかアニメの脚本とか途中からやり始めたんじゃなかったっけ、うん、ラグナロクはもう書いてないし、ラナベももう書いてないよね。
ラグナロク好きだった
んだね。うん。なんか意外となんかいるんだよね、その、ラノベサッカーやめてる、いつの間にかアニメの脚本家になってるみたいな人が。ああ、はい。そう、なんかその、あれなんか、壮大な世界観のファンタジーみたいなのあんまないね。トリブラとかもそうだよね。
あ、トリブラはめっちゃ世界観が広かった。
なんかああいうなんか作り込んだファンタジーみたいなの作って、まあ、あんま受けないのかもしれないけど、うん。
まあでも好きな人は絶対一定数いる
いるからね。俺あの今ガガガ文庫に移行したあのされる理由、される理由か、される理由がもうすごい好きで。
あれは、うん、そう、あ、そうか。あれって何、あの僕昔のその移行前で1巻しか読んでないんだけど、うん、2巻から読んで大丈夫なの？
あ、大丈夫大丈夫。
あ、じゃあ買おう。
基本的に物は一緒で、後半の7巻あたりからもガガガで書き下ろした分だから。
うん。あ、じゃあ全然いける。
独特の人はなんかもう芸人みたいな感じになってるな。
うん、あの、これ全部買わせていただくわ的なものになっちゃってるから。
だから結構そのクリエイターになって、うん、なんかさっきデビューが難しいって話もしたけど、うん、出口も難しいんだよね。前も何回かその話したけど、まあ俺が本当にジャストそういう感じだけど、30代になってキャリアが5年以上になってくると、うん、なんか続けるのが難しくなってくるみたいな。基本的に若い人とかそのデビューした人とか、まあ感性の新しい人とか受ける業界だから、うん、この5年経ってまあそれなりの立ち位置に行ったけど、まあそこからどうやって続けていくのは結構難しいよね。
ああ、確かに僕もなんか結構この普通に書いて続けるぐらいのメリットとかビジョンはなんかやっぱ見えないもんね、どうしても。見づらい。ね、
それの自力があればその5年10年はいけると思うんだよ。うん、5年10年が何とか持たされるけど、30年はちょっと難しくね。
30年まあ無理だね。だからなんか本当になんか独自の位置にならない限り無理っていう。わかんない。
まあシナリオは俺なんかなんとなくまだいけるような気がするんだけどね。絵ってまあ確実に古い新しいはあるからさ。
うん、
だからなんかそのどういう立ち位置でいるかもしれない。そのフリーのライターでずっとその30年やるのは相当難しいけど、うん、まあなんかそのさっき言ったようにディレクションに行くとか、なんかまあ本当に小説家になるとか、
はいはいは
い、いろんな選択肢があって、まあどうやっていくのかを考えないといけないなという、うん、だからなんかねもうちょっと緩いやり方がそのクリエイター儲からない理論でなんかいろいろ話してたのが、その緩いやり方でなんか生きていくみたいなのも結構言ってたんだよね。なんかそのそこそこのなんかシナリオの技術、そこそこのなんか動画作れる技術とか、なんかその企画のディレクションができるとか、なんか細かいものをなんか組み合わせてなんか生きていくみたいな。
またほら岡田斗司夫システムね。
そうね、まあ弟子を取るとかそういうシステムだね。まあそれはまあ本当に大御所じゃないとできないと思うけど、あとは本当にそのコアなファンを抱え込んで、まあその定期的にお金をもらうみたいな、
はいはいはいはい、ね、まあね、ビジネス書とかでもビジネス書で売れてる人は実はあのビジネス書では儲けてなくて公演で儲けてるっていう話だから、ね、
うん、あ、そうだからそのエロゲー師の人ってやっぱりその原画である程度偉くなるとお金が固まって、だいたいエロゲーの会社を建てて、まあ社長とか社長兼原画家とか本当に社長業になる人が多いんだけど、 うん、まあそっから先がどうするのかなというのは結構気になるんだよね。
うん、
今やっぱ同世代の人でもエロゲ会社の社長やってるとか、まだ原画続けてるとか、いろんなパターンの人がいるけど、まあここの辺までは分かるんだけど、10年先はどうするんだろうみたいな。うん、絵は多分なんか描くのは相当難しいはずだし。
うん、お安井健太郎さんツイッターしてるのか、私知らん。これは知らん。片付きとか、でもあの人はもう金儲けまくっちゃったから、もう完全に逃げ切り体制に入れるからどうでもいいような気がする。
そうね、あとタイプも結構世代交代みたいなこと考えてると思うんだよね。
うん、
だからその魔法でなんかあさり原画を変えたりとか、あさっては変えてないけど、
うん、
まあ、原画変えるとか新しいライターさんを入れようとかはしてるはずだし、うん、そういうことを多分考えてるんだと思う。あとやっぱ一人の強度が高いと持つんだよね。そのナスキノコさんとか多分20年くらい余裕で持つと思うし、
あ、
今余裕でまあ10年持ってるからね。本当にその作家の強度が高いと多分2、30年も、まあ菊池秀幸さんとか、まあ独自の世界観、うん、電気とかってなんかあんま受け継がれてないからさ。
ああ、そうか。
でも電気路線って結局まあナスキノコさんくらいだよね。
まあね。菊池秀幸は有名な学生先生、あの人は作が広すぎるから。
今のラノベとか読んでる人とかさ、魔界師メフィスとか読んだら意味不明だと思うんだよね。なんじゃこりゃみたいな。意味わかんなさすぎるみたいな。
あ、キマイラとかだって。
でもキマイラとかさ、なんかその、まあ夢枕枠とかも結構意味わかんないと思うんだよね。まあガローデンとかわかると思うんだけど、うん、キマイラとかちょっとややこしい系の劇調節って、何のこっちゃとか思うと思う、
うん。
うん。
っていう感じか。
そうね、クリエイター生き残り論みたいな、毎日まあいろんな人がなんか喋ってるからね。
うん、そう。でも確かに、でも毎日だんだん生活して仕事して、だんだんなんかこうあんま先なさそうなみたいなこうことを毎日やって落ち込みながら仕事する感じだから、ね、
なんかみんなその40、50どうするのかいろんな人に聞いてみたいんだよね。30代って多分余裕だと思うんだよ、ある程度の時期があれば。
40、
50の時にみんなどうすんのっていう、バイトみたいな。
派遣とかね。
派遣とか、あれでしょ、知見でしょ。年取ってか知見の方がきついよ。体弱くなってるし。
いやでも逆になんかその老人知見って多いか、多くなるかも。
あ、老人用のなんか。
いや知見実はね、二十歳からね、35までが多いんだよ。う
ん、体力的に結構いるのがあるからね。うん、なんかそのすげえ発作みたいな起きたやついるからだと。知見のバイト受けたなんか半日敬礼してたみたいな。やばいやばい。おじいちゃんだと耐えられないよみたいな。
でもそのなんか高齢者の老人特有の病気とかってか、それよりなんかそういう事情が増えていくんじゃないかなって気してるけどな。中国だって もう超高齢化社会になるわけだし。なんか上田さんは生き残るために何か努力してますか？
割とね、その 俺のなんか特徴として、割とその嫌いなもんがないっていうのは昔からあるんだけど、その嫌いなジャンルがないんだけど、今若い人が好きなもんもなんか普通に好きなんだよね。それはその努力して好きになってるというよりは、まあ普通に好きで見られてるから、
うん、
感性が古くなるっていうのは意外となんか遅いのかもしれないなとは思ってるし、まあそういう努力もまあしないでもないみたいな。
うん、ああ、はいはいはい、はい、
うん。でもそういうなんか感性みたいなのがなくなっていくとか古くなるっていうのは今のところ感じてないから、なんかそれを感じないうちはなんか普通に頑張れるんじゃないかなっていう。
うん、
あとまあ40、50で現役の絵描きさんってまあいないわけじゃないからね。
あ、まあ、
まあ貞本さんとか藤島島クラスになるんだけど、藤島康介さんとか。うん、あのクラスは本当に余裕で生きられるみたいな。
クリエイターは30代で日本を代表するくらいならんで、40以降は底辺になる。
うん、だからその
まあ大体事実やね。
うん、だって若くてその今の感性に合った人使った方が絶対にいいからさ。
うん、まあ特にこの世界はね。
うん、特にクリエイター業は本当に10ちゃん普通の実力がある人で5年で、まあ才能ある人で10年くらいだからね。
うん、
まあ、それをどうするかみたいなのはなんかクリエイター志望者の人も、うん、なんか暗い話だけど考えた方がいい。別に暗くもないんだけどね、まあ先のことはしっかり考えた方がなんか安心だよみたいなぐらいの話だし。
そうね。というわけで残り5分ぐらいになった
。まあエンディングのコーナーに移行しましょう。
テイルズステイチューン。
はい、エンディングのコーナーです。次回ちょっと8月なのでお盆休みというわけじゃないけど、メンバーがちょこちょこ帰省したりしてちょっとタイミング合わないかもしれないので、8月中ではなく9月の上旬から中旬あたりに次回をやりたいと思います。
すでにもうだってね、
まあそうね、もう来週
経っちゃってるからな、
うん、もう今週からお盆に突入しみたいな感じだもんね。そう、需要に合わせるって大事。まあ需要に合わせるってわけじゃないんだけど、なんかその、うん、なんかお仕事はもらえるようにしておくよとか、なんかその 自分が頑張って作ったものがなんか誰にも受けてないっていうのはさすがにちょっと無理だからね、続けられないみたいな。いやー本当に誰も見てないクリエイティブなんか本当にきついからね。はい、というわけで次回からは、まあ、ちょこちょこ、まあ、テールズ大賞のものの制作が進んでるものがありますので、うん、ルートゼロとか多分ちょっとなんか素材とか見せられる段階にはなってると思う。あとは終焉の12月とかですね、はい、まあ、ちょこちょことこれからなんか新しい企画が形になり始めるので、うん、まあ、それをまあしばらくはちょっと淡々とやっていこうかなという、まあ結構まあそのシナリオを募集して作るもののストックができたので、それをまあきっちりと作っていく感じですね。いろいろちょっと考えてることもあるんですけど、まあとりあえずはちょっと溜まってる宿題を片付けてからということで、
ほい、
はい、なんかございます。ちょっと一人でバババと喋りましたけど、うん、
そうね、終焉主題歌どうなりました？
あ、これってムービー作るとかってなんかまだちょっと決めかねてるんだっけ？
うん、終焉できればつけたいんだけどね。
それに合わせてちょっと主題歌がどうたらっていうのもあるかもしれない。
じゃあ今この世の春を謳歌している岡中華さんに頼むとかかな、わかんないけど、なんだろうな、健康状態が、まあ、あんま良くない。あ、とりあえずビタミン B と鉄分をいっぱい取ろうくらいかな。まあ、でも最近なんかその糖負荷テストみたいなの受けて、なんかその糖、なんだっけ、血糖値の上がり下がりがアップダウンが激しい体質だっていうことが最近判明して、
ああ、
だからお米とか食べてなんかそのなんか血糖値が上がってガクンと下がるときに落ち込んだりそういう症状が出るんだけど、それがなんかそのうつの症状にねすごい該当するっていう。
ああ、
だから実はそれはなんか栄養の改善であっさり治ったりするから、ああ、そこ気をつけてみたいなこと。
それどうやって調べられるの？
血液取って、その血液 の, その値調べる
か、で2時間後にまた取るみたいな。
あ、そう、あとはそのなんだろう、お腹を空っぽにしてから 500ml ぐらいのブドウ糖を、
ああ、
純粋なあれを全部ガッと飲んで、それで知ってその血糖値の上がり具合を調べるっていう。あ、飴とか僕だから最近僕甘いものは一切食ってない。あとは何だろう、白米は絶対食ってないくらい。
だから普通の人でもよくないのよ、血糖値急に上げるって。よく言われるじゃん、そのご飯食べるときにその米から食うなっていう、
うん、
それは言われてるね昔からね。
食物繊維、タンパク質、それからお米っていう順番が正しい、う
ん、で食事する前にそのじわじわとその飲み物とか飲んで舐め舐めたりして血糖値をまあ緩やかに上げていくとかいいって言われて、普通の人でも血糖値をガクッと上げるとすげえ悪いんだよ。
なんかほらおばあちゃんとかが結構そういうのうるさく言ってたようなあれ
だ
よ
ね。いやでも若い人でも普通にそうだから、ね、血糖値上がり下がり激しくて、
うん、
状態がいい人なんてもう存在しないからさ、
うん、で実際さ、いや僕はそのテストしてみたら、これが保険効かないから1万5000円ぐらいかかるんだけど、うん、やってみたら、いや あんたすんごいその上がり下がり激しいから、食うも気をつけた方がいいよみたいな。
体質に合わせて、本当にもう前から口を酸っぱくしてるって言うけど、本当に病気のもう8割9割も食い物だから食い物と健康、まあ、普段の生活習慣、
そうそうそう、
生活習慣病ってなんかその慢性的なその不健康とかじゃなくて、なんか本当に意図しない形で続けてる、意識しなくてもなんかすげえ不健康なしてる人いるよみたいな。なんかすごいお腹空いてる時に、うわめっちゃ腹減ったわ、コンビニ行って唐揚げくん、いきなり一口目が唐揚げくんっていう、もう血糖値ガーンゼロからガーンって上げてるからね
まあでもまだマシなんでしょ、
まあ、タンパク質
とかそれがなんかまんじゅうとかになるともうすごいことになる
んだよね、うん、そうだからなんか意外とそのドレッシングに砂糖入ってるとかだからなんか、なんかそういうのすごい見るようになった最近。
あと夏だからそのスポーツドリンクがどうか飲むとか相当危ないからね。
そう
中に入ってる糖分がものすごいから続けて飲むとダメみたいな。
糖分入ってるんだな、ほらカロリーは少なそうだ感じはするけど、
う
ん、
まあね。というわけで残り30秒ほどになりましたので、一応お別れの挨拶を
しておきますか。
はい、お相手は上田メトと
武田と
白夜でした。
そうだからバランスよく食おうねっていう、なんか同じ飲み物飲むのがダメだね、うん、スポーツドリンクをじゃあ水くらいで、バランスよくみたいな。そうそう、食い物もそうだね、
だから血糖値って結局食物繊維がその糖分を絡めとるから、その血糖値の中が緩やかになるから、
そう本当ににわか専門家のスキルで取っておいた方がいいのは、栄養士のスキルをなんかみんな緩やかに取っておいた方がいいよ。ウェブで得られるにわか専門家でいいから、
うん、ああそう、栄養士のスキルが必要、それだけでも相当なんとかなるような気がする。まあ、あとは本もう栄養こそ本が無限にあるから、
うん、
お疲れ様です。
お疲れ様でした。
ヘルサークですね。ヘルサーク